を話すことなく、このいつもこの鏡をですね、ちょうどこう手鏡をずっとこう持っているかのようにですね、御言葉を話さないでいる、全てがこの神様にあって固く立っていくんだということがこの書かれていました。で、2章に入ると、2章ではこの神様というよりも他の人たちに対して何を行っているか、この慈善と言ったらよいでしょうか、憐れみと言ったらよいでしょうか、1章の最後のところにこの2章のテーマになっているこのことの前座みたいなのが書いてありますけれども、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。ですね、困っている人とか、実際に貧しい人とか、そういう人たちに具体的に手を差し伸べることについて書いてあります。で、そこで2章の1節に入りますね。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主、イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはなりません。まず私の兄弟たち、ヤコブが呼びかけています。で、後では私の愛する兄弟たちですね。このようにですね、ヤコブが、この本当に愛して兄弟愛としてですね、語っている言葉ですけれども、そして栄光の主って書いてあるんですね。私たちの栄光の主、ただ私たちの主イエス・キリストではなくて、私たちの栄光の主ということです。イエスは神の栄光の完全な輝きでありと書いてあります。そして栄光がイエス様に与えられているときに、キリストにあって全ての人は同じところに立たされますね。栄光というのはもともと重さ、ウェイトですね、ウェイトを意味します。この重いところにこう物が集まっていくというのと同じようにですね、この、この注目することですね、この称賛に値すること、驚くべきことですね、そういうものがこの集まっていくというのがもともとの栄光です。イエス様の栄光が明らかにされればされるほどですね、私たちが持っているいわゆる栄光というのはこの消え去ってしまう、あるいはこう小さくなってしまうわけなんです。有名人の人と、もう全然何も知らない、誰もわからない、ある意味で蔑まれているような人と、主の前ではその栄光はもう本当になきに等しい。ただイエス様だけを褒めたたえているんだということが私たちはわかります。実際に黙示録の天国のシーンではですね、24人の長老が自分の冠を投げ出して、そしてひれ伏して父なる神を褒めたたえているんですけれども、礼拝しているんですけれども、本当にこの栄光の主の前では人は誰も、何て言うんですかね、素晴らしいというものがなくなるわけなんですね。で、神様の裁きにおいてもそれは同じなんです。大きな、白い大きな裁き、白い大きな裁きの御座というのが黙示録の20章、有名な箇所ですね。そして、そこでこの、死んでいる人たちが、死もハデスも、その、この引き出したというんですね、復活したするわけなんです。そしてそこで出ていくときに、こう書いてあるんですね、大きいものも小さいものもって書いてあるんです。その金持ちであるとか貧しいとかですね、そういうものは何の関わりもなく人々はそこに出ていくわけなんです。神様に対して何か能力があるとか名声があるとかお金があるとかっていうことによって神様にこの印象づけることは決してできないわけなんですね。主はそのような方、神様はそのような方なので、私たちも人をエコひいきしないようにと戒められているわけなんです。旧約聖書で、ね、エコひいきという言葉が出てくるときには裁判をするときなんですね。裁判をするときに、この貧しい人がいてもその人を蔑んだり、逆に持ち上げたりしないようにということなんです。この人は貧しいからこのような犯罪を行ったのだ、この人は悪い境遇だからこのような犯罪を行ったのだというようなですね、こう状 件付けでよってその人のがこの行ったこの悪い行いを裁かないということがあってはいけないということをですね、この書いてあります。アメリカではですね、この陪審制ですか、でそして、あと裁判官ですね、どの人種の裁判官になるかということでこれ決まるそうなんですね。この判定が決まったりするらしいんです。それもおかしいですよね。この黒人の人はやっぱり黒人の人を選ぶしというふうなものがあるらしいですね。でそれは何かというと印象付けるためだ、ね、そういうことが決してあってはならないわけなんです。また、この、まあ、今イスラエルの自爆テロリストはこの貧しい中でこうやってるからいけないんだとかって言ってもやってることは悪いことなんですよね。そういうものに対してエコ引きはしていけないよと、そのしていることに対してですね、しっかりと裁判を行っていきなさいよというのが旧約聖書に貫かれている教えであります。そしてイエス様がこの地上に来られて、イエス様はこのお金持ちとかそういうものに何ら影響を受けないお方でした。金持ちの青年がやってきた時にイエス様はその金持ちだっていうことによって何か心を動かされるようなものは何一つもなく、逆にその富によって彼が神様との関係を持つことができないというその霊的な内実をですね明らかにされたわけなんですね。でパウロはですね、エペソ人への手紙の中で主人と奴隷に対してそれぞれ勧めを行っています。奴隷は本当に主人に心から使いなさい、真心から使いなさい、そして主人は奴隷を脅すことをやめなさい、こう言っています。なぜならば奴隷と主人との愛、主は天におられて主は人を差別されることを差別されないことですねを知っているからと書いてあります。差別されないと、ですから私たちは人と接するときに見かけ、身分、社会的な地位、お金、ね、そういうものによって影響されてはいけないんだと思います。ヤコブは次からこのエコひいきをする、まあ、十分あり得る、場面をですねこの語っていきます。あなた方の街道に金の指輪をはめ立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。街道とありますけれども、これは当時はですね、信者たちは、まあ、ユダヤ教 の、 この礼拝をするところと同じようなところでですね、この礼拝をしていたようですね、シナゴーグですね、これはまさにこの街道ですね。で金の指輪をはめているとありますね、この金持ちの人で、昔は指輪をはめていることがその人 の、 このステータスになっていたんです。だからわざわざレンタルしてその指輪をたくさんはめてですね、いろいろわーっとたくさんはめて、そして、このやっていくことによって、自分が、まあ、どれだけこの財を持っているかということをこの示すっていうそのような習慣があったんです。金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってきた。でみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきた。その時にあなた方が立派な服装をした人に心を止めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分のたちの間で差別を設け悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。案内係、この比較的大きな教会において、そして案内係というのがいますよね。その時にこの本当にしっかりこの、まあ、日本あの今の現代版に直したらスーツを着込んでですね、しっかりとこうなんだか整えられた髪をして、本当にもうはっきりとですね、このきちんとしたこの上層階級といったらいいでしょうか、お金を持っているような人、そしてもう一人はちょっと匂ってですね、ちょっと来なくていいよみたいな感じで、そのような人です。で私が本当にそのような案内役だとしたら、こう気をつけてないと知らないうちにやってしまうことがある。ここに書いてあるんです。おい、こっちに来てください。そしてこの金持ちの人には、あ、この席をください、ですね、いや、あなたこう床に座ってていいよって、貧しい人、そのようにその相手に対する接し方がいつの間にか変わっている
悪い考え方で人を裁くものになっていると言っています。その経済的な地位によってその人が重要人物であるかどうかを心の中で判断しているということですね。見かけで判断しているんです。公平に取り扱っていないんですね。私たちは主を礼拝し栄光の主を信じる信仰を持っているんですから、そこには大きいものも小さいものも皆同じところに立っている、なるであるからですね。このようなことをすること自体が本当に悪い考えだし、誤った判断、誤った裁きを行っているということであります。そして、ご説明ください。よく聞きなさい、愛する兄弟たち。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。この前も学びましたが、貧しい時に私たちは信仰に富まざるを得ませんね。持ってるものは何もないんですから、神がご自分の栄光によってですね、私たちに必要なものを全て満たしてくださるというフィリピ書を抱えたり、またイエス様が言われた神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればこれに加えて、それに加えてこれらのものは全て加えたり、ね、この言葉をですね本当にしっかりと心に抱きしめてですね、本当に信仰に豊かになっていくわけなんですよね。そして御国と書いてありますけれども、御国を受け継ぐのはこの信仰によって受け継ぐわけなんですね。御国はもうこの世の富ところではなく、ものすごい富がある国なわけなんですね。これが貧しい人たちがですね、そのようになる、苦労しないでそのようになることができるわけなんです。けれども金持ちの人たちは誘惑があるわけなんです。なかなか信仰を持ちづらいんですね。その消え去ってしまうような富に自分を委ねてしまいがちなんですね。だから貧しいものは、ある意味幸いだとイエス様がおっしゃられているのは、そこが理由なわけなんです。で、6節に、それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げたのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。貧しい人たちが信仰に富んでいるのに、それ彼らを軽蔑したと。そして富んでいる人、あなた方がそのようにしてこのエコひいきをした、この富んでいる人はあなた方を虐げているではないかと。裁判所に引いていくのも彼らではないか。この裁判所に引いていくというのは、昔は当時は借金を支払うこと、返済することができないと、その債務者は債権者は債務者を牢屋に突っ込むことができる権利を持っていたんです。覚えてますか？許しについてイエス様が教えられたときに例えをお語りになりました。7の70倍を許しなさいと言われた後に、王に対して1万タラントの借金をしている人が、その借金が帳消しにされたんですね。けれども100デナリを他の人に対してそのしもべは貸していたんですね。で、返せって言って首根っこを捕まえて言ったんですけど、その人はどうかすいません待ってくださいと言ったのに、その人はしもべは牢屋に入れたわけですよね。このように昔はですね、このような裁判所に連れて行ってその人を処罰することができたわけなんです。それをやるのは彼らではありませんかと今ここで話しているわけです。あなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれているって何のことですか。キリスト者ですね。クリスチャン、キリスト者です。そのキリストの皆が汚されるではないかと、彼らによって汚されるではないか。クリスチャン、またはキリスト者という言葉がですね、もともとの意味はキリストにつくものとかキリストに似たもの、こいつらイエスさん、イエスというものの
すのも彼らではありませんか、こう言っています。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなたの行いは立派です。これからヤコブはこのエコヒイキがいかに罪であるかについて話しています。私たちが何の気なしに行っていくそのエコヒイキ、見かけによって判断し、そしてその人に対する接し方をこう変えていく、それがいかに罪かということを話しているんですけれども、まず最高の律法である隣人をあなた自身のように愛せよということを引き合いに出しています。イエス様が最高の律法としてお語りになりました。そうですね、まず主なる神を愛せよ、心を尽くして愛しなさい、そして自分自身のように隣人を愛しなさい、この2つ立派だと。しかしもし、9節言ってください、もし人をエコひいきするならあなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。エコひいきをするということは、自分自身のように隣人を愛していないというところにおいて律法に違反し、それは罪であるとヤコブは言っているわけです。エコひいきというのはなかなか罪だと思えないかもしれません。例えば不貧困であるとか、あとは嘘をつくとかですね、怒り散らすとか、そういう憎しみとかですね、そういうものは罪だっていうことが、まあ、容易に分かりますけれども、なんとなく行ってしまっているそのエコひいき、それはなかなか罪だと分からないんですけれども、今隣人のように、隣人を自分自身のように愛していかなければいけないというところでですね、この私たちは罪を犯してしまうんだということです。でこれは本当に自分自身に当てはめてもですね、本当にそうだなと思わされます。この人が来た時にですね、きちんとした格好をする。でこれがですね、結構私がいたアメリカでコスタメサの教会は昔はですね、ヒッピーって言って裸足でもう髪長くて汚い人が子供たちがやってきたところだったんですけど、今はヤッピーって言われてるんですけども、比較的ビジネスで成功して裕福な人たちが、こうもちろん普通の人、貧しい人もいるんですけど、人数が多いので、けどそういう人たちがいて、でそこになれるとですね、これがまずいなと自分で思ったんですけれども、結構こうなんていうんですか、服装とかきちんとしてなかったり、ちょっとみすぼらしいっていうか、なんとなくもう質素だとか、そういうとこを見た時にですね、自分の口に出てきちゃったんですね。なんだろうなってこう見下げるような気持ちが出てきたりしてしまいました。これは本当にいけない。本当にもちろんこの金持ちの人がいるっていうことは別に構わないわけなんですけれども、影響を受けないということが大事ですね。あとここは貧しいとかっていうことが取り扱われてましたけれども、この前ですね、リバイバル新聞ですね、山崎さんに読まれましたが、記事でですね、この全身に大やけど、上半身大やけどだったんですね、大学生の女の子の証があったんですね。でその今の写真とこのピースをしてるんですけど、ピースのですね、これがですね、もう全部ないんですね、3本指ぐらいしかなくてですね、そしてもうここ焼けただれているこの写真なんですね。でその写真のこの下のところに大学生ぐらいの綺麗なこの聖歌隊で歌っているその焼けどを負う前のその女の人の写真が載ってるわけです。交通事故にあって、そしてなんかガソリンがあるところにこの転がっちゃって、そしてそこで火が引火して、それでこの焼けどしたということなんですけど、でその時に私はですね、やっぱりこのヤコブの言葉を思い出しましたね。このゾンビみたいになっちゃってる女の人と、そしてここにいる綺麗の、綺麗っていうか可愛いですね、可愛い大学生の今の女の子です。そしてこのいたらですね、ちゃんと公平にですね、自分が取り扱うことができるかって言ったら、本当に自分のこう罪だなと思います。罪ですね。栄光の主の前では本当に誰もみんな平等でですね、本当にこう清いところにあって、こう私たちを愛することができるのに、心の中で
全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。でその次説明があります。なぜなら勧誘してはならないと言われた方は殺してはならないとも言われたからです。そこで勧誘しなくても人殺しをすればあなたは立法の違反者となったのです。書いてますけども、立法、ここでなんでこのヤコブがこういうことを話しているかというと、このエゴヒーキが罪といっても、私はきちんとやってますよ、クリスチャンとして、自己義認ですね、独善ですね。それを今彼は責めているんです。まず立法全体を守っても一定の点でつまずくなる、その人は全て犯したものとなるのですとありますけれども、立法主義的になる人、また自分の行いに頼る人、自分のやっていることで神様との関係が決まると思い込んでいる人の特徴は、立法のこの性質を見逃していることなんです。立法というのは一つの点で違反を犯したら、すべて違反をしている人しているのと全く変わらないんだということです。例えば次にこの勧誘してはならないと言われた方は、勧誘をしてはならない、殺してはならないとも言われて、勧誘しなくても人殺しをしたらあなたは立法の違反者となっているとありますけれども、ただ人殺しをして、そして本当に故意に人殺しをしたら、その人は死をもって報いられるわけです。旧約の律法ではそうですね。でこの裁判、町のこの門のところ、つまり裁判のところに引き連れて行かれてですね、でそしてこれ死刑に定められるわけですけれども、その時に私はこれほど貧しい人にこの施しをしました、私はこれほどいいことをしました、私は本当に信じて、私は祈り神様に捧げましたと言ったところで、その人が人殺しをしたという罪は拭えませんよね。その罪を犯したということで死刑になります。え、例えば、今現代版に直してもいいですね、この裁判所においてですね、殺人の罪を犯して死刑に定められたときに、その人が行ったあらゆる良い行いっていうのはそこで数えられませんよね。みんな同じ死刑なんです。例えばもうものすごい凶悪、たくさんのこの罪を犯した人も死刑だし、一つの罪を犯したのも死刑なんです。だから一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなるっていう、こういうことなんです。で私たちはこういうことを行ってます、ああいうことを行ってますっていう時にですね、間違ってるのはここなんですね。だからちょっと何か間違ったことを行ったら、もういつも神様に責められてる、神様に怒られてるという意識しか持てない。私の神様は何かをしたら罰を与えるような神様だとしか思えないんですね。これがこの律法について知らなければいけない、この律法の性質なんです。そこでヤコブは次のように言います。12節、自由の律法によって裁かれる者らしく語り、またそのように行いなさい、自由の律法と書いてありますね。この新約に入ってから律法の意味が変わりました。律法が心の中に置かれて、御霊によってですね、心の中に置かれましたけれども、自由を与えるところの律法です。イエス様がこの私は、イエス様は私は真理はあなたを自由にすると言われましたけれども、その自由の律法によって裁かれる者らしく語り、またそのように行いなさい。裁かれるものなんだっていう意識です。でこの裁かれるっていうのはですね、この罰を与えられるとか罪が責められるということではなくて、自分がいつも神様の言葉の下に置かれているということです。自分をいつも神様の、この言葉の中に置いておくということです。だから今のこの態度見ましたよね、この私 出てこないわけなんですね。私はこういうことをした、こういうことをした、こういうことをした。でそういうふうに言ってる人ほどですね、こういうことはいけないんだって言ったら、なんで私は、あなたは私を裁くんですかって、こういうふうに反応するわけなんです。でそうではない、裁かれるものらしく語り、またそのように行いなさい。次に、憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。貧しい人を軽蔑するような態度、これは憐れみのない、この憐れみが示されてないけれども裁かれるときには本当に憐れみのない裁きを受けるんだよと言ってますが、イエス様が言われました。裁いてはならない、裁かれないためです。あなた方が裁く、その裁き、その計りで、あなた方も裁かれます、ね、けれどもヤコブは、憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのですって言ってます。イエス様も、憐れむ者は憐れみを受けるって言ってますね。そうすると憐れまなきゃいけないなって思いません？自分が憐れみを受けるためにはですね、憐れんでいく。難しいですね。難しいです。でも自分のことを振り返るとすぐに分かるんですね。人はには厳しい物差しで分かるんですが、自分は憐れむんですね。
私は神様を信じていますということと、
言いました。私たちは神の作品であった良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。私たちは行いによって救われませんけれども、行いのために救われたのです。良い行いをするために救いに扱ったのですね。次をご覧ください。18節に、さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せたのです。私たちは信仰が、自分にね、信仰がどれだけ持っているか、それを、見ることができます。それは行いです。どれだけ行ってますか？何かありますか？見せるものありますか？私はクリスチャンです。福音を持っています。どれだけ見せることができますか？で、その見せること
が義と見なされたわけですね。そこには何の
っているヤコブが言っていることであって、この24節、人は行いによって義と認めるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょうと言ってますけれども、これはパウロが行いによってではなくて信仰によって義と認められるという言葉と矛盾はしないんですね。パウロは救われるために何をしなければいけないのかって言ったら信仰だけなんだよということを話していましたけれども、ヤコブはその信仰というのは行いが伴うんだよというその信仰の性質について語っているわけです。矛盾はしないんですね。矛盾しません。そして私たちがとかく謝ってしまうこと、それは何も行いが伴っていないのに信仰という言葉を話して自分をごまかしている、信じていると思い込んでいるという過ちです。次にアブラハムだけではなくて、この ラハブですね、同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の備地から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。ラハブもヘブル人への手紙11章において信仰の人として紹介されています。イスラエルの神を信じたのが彼女です。ラハブはどのようにしてイスラエルの神を聞いたかというと、エジプトの航海において、この海が分かれてエジプトがの軍がこの全滅したという話が、それがもうカナン人の土地にまでこの言い広められていったわけです。そしてヨルダン川の東岸においてオグでしたっけか、アモン人をですねイスラエルが倒したということも彼女は聞いていて、エリコの町はそれで怯えていたんです。でラハブはそれを聞いていたから信じてですね、そして信じていたから、このスパイがイスラエル人のスパイが入ってきた時にそれをかくまった。信仰なんですけども、ヤコブはここで行いが伴っていたでしょうということを話しているわけですね。そして魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。ここに死の定義があります。魂を離れた体、動物を見てもよくわかるんですが、この去年ですね、ハムスターが死んでしまっているっていう、なんか頭を突っ込んでですね、このわらじゃなくてあれなんだ、チップの中に頭を突っ込んでいる彼らの、そのハムスターとですね、ただ眠っているハムスターもわかる違いがね、意識があるかないかですよ、魂があるかないかですよね。人間でもわかりますよね、ただ寝ている人とそして死んでいる人、違いがわかります。死という定義は分離です。これを覚えておくといいです。離れているってことです。霊的にもそうなんですね。霊的にも神を意識していない人、意識が神から離れている人、これ死んでいる、霊的に死んでいるってことです。肉体では意識が肉体から離れているときに死んでいるということですね。ということで、それが死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのですって言ってます。生きてないんです。信仰が生きているっていうことは、行いがその信仰の中に内包されているっていうことです。必ず行いが伴うのであって、行いがなかったら信仰になるというものは、まずありえないんですね。で、このようにして、信仰のないじゃないね、行いのない信仰がいかに虚しいかということが語られていたんですけれども、私たちは点検しなければいけませんね。自分の行い、クリスチャンは複雑にしすぎるんです。物事いろいろ信仰的なことを語り、聖書を使い、そしてなんか、まあ、祈りも使う時がありますですね。いろんなことを話すんですけど、ちょっとあんた全然変わってないよとかですね、あとは何ですか、この単純なことをですね、こう難しく話すんですね。でこのある時ですね、独身の男性がですね、私にこういろいろ話をして結婚したいということを話してくれてですね、このような女性がいい、主を愛している人がいい、ビジョンが合っている人がいい、性格が調和している人がいいとか何とかって言ってですね、結局ね見てるとですね、もう条件をつけてるしか過ぎないんです。探しをしてるわけです。結局
婚するんですか？
おかしいですよね。おかしいです。
そういうこう、そういうごまかしを行っていることが、もう私たちの間でよく起こるわけなんですね。そこをね、点検してみてください。信仰というのは複雑じゃないんです。本当に単純です。で、単純に生きていくっていうことがすごく大事ですね。で、罪人だっていうふうに言われると本当に嫌ですね。単純に、あ、俺やってないと、あ、ダメだと。そこに立つ必要があります。で、できなかったら、あ、できない。そうやって素直に認める必要があるんですね。で、そこでこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ当たらないで、ね、あなたは神を信じてると言ってますけど、悪霊どもも信じてるんだっていう言葉とかたくさんありました、今ここにね。